77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけで、はい、今日もやってまいりました、なやラジオ。
はい、
はい、今日はですね、はい、8月27日、8月もそろそろ終わりですね。
終わりですね。
はい。でね、今日は8月27日で、今日は何の日ということなんですけど、はい、今日はね、ちょっと、はい、今日何の日か調べてみたら、うん、ちょっとね、出てこなかったんで、
うん、
明日は8月28日。
はい。
はい。明日は何の日でしょうか。
はい、知ってます。はい。はい。私の誕生日です。
8月28日がお誕生日なんですか。
はい。はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
局長、交換お願いします。
お願いします。
おめでとうございます。はい。というわけでね、はい、なんてめでたいんでしょうか。明日は、はい。明日8月28日は、ナミさんの誕生日でした。
はい。メッセージ待ってます。
待ってます。ということなんですけど、
はい、
しまった。それがね、うん、それ今日ね、ちょっと想定してなかったんですよ。
あ、そうですか。
はい、なので、はい、まあね、明日28日はね、うん、もうすごく大切な奈美さんのお誕生日なんですけど、
はい、
ね、あの2番目に大切なね、はい、記念日が、
はい、
これがですね、はい、気象予報の日なんですよ。
おお、
はい、
ほうほうほうほう。ね、
というわけでね、
はい、
今日のね、なやラジオはね、
はい、
農業にもとってもね、重要だね、天気、気象ね、重要なので、うん、今日のテーマは気象。
気象。
農家バーなやのなやラジオ。もうね、まあ、農業にとってね、気象ってね、天気ってすごく大切なんですけど、
そうですよね。
はい。なんかよくね、
うん、
まあ、人間のね、こう感情とかもね、こう天気に例えられたりとかね、心とかもね、
うん、
天気に例えられたりすると思うんですけど、うんうん、
はい、
これやっぱりね、こう感情ってね、まあ、まあ、いろんな感情ありますけど、奈美さんみたいなメンタルのお仕事されてると、うん、やっぱり感情っていうのはこう専門に勉強されたりって、やっぱあるんですか。
感情っていうのはやっぱり一番大切ですよね。
ああ、大切。
あ、大切です、はい、個人セッションとかやってたりスクールをやってますと、はい、中にはね、自分の感情がわからないっていう人がいるんです。
自分の感情がわからない。
わからない。だから怒っているのに、
はい、
第三者が見たら、あなた怒ってるよねっていうのが明らかにわかっても、はい、怒ってませんとかね。
それって、
うん、
なんか信じられないって思っちゃったんですけど、
うん、
意外と多いかもしれないですね。男の人とかって、
いや、多いんです
に多そうな勝手なイメージなんですけど、うん、
感じてないわけじゃないんですね、はい、おそらく感じないようにしてると思うんです。
感情がないというわけでは決してない、
ないと思います。それはないと思いますね、はい、で、今どういう感情ですかって言った時に答えられない人がすごく多い、
はい、うん、なんかそれでね、うん、お店でちょっとお客さんとの会話でよく聞くんですけど、
はい、
なんかご主人とか、まあ、彼氏の話をね、
はい、
お友達同士でしてるって、ね、はいはい、聞くんですけど、
はい、
彼氏が、はい、その怒ってる時に、ね、はい、なんで怒ってるのって聞くと、怒ってねえよって言うっていう、
うん、
絶対あなた怒ってるでしょっていうのに、なんか怒ってないって言うから、うん、だからなんか困っちゃうのに、ね、なんでそんなに怒ってないって言うんだろうって、
うん、
そのね、女の人言ってたんですけど、うん、
はいはいはい、
でもしかしたら彼氏自分の感情を正しく理解できてなかった可能性ありみたいな感じ。
だから感じるっていう感覚がまずわからないのかもしれないし、ま
あ、
一つはそれもありますし、はい、例えばですけど、怒ったらいけないよとかね、よく私たち教育されますでしょ、
はい、感情的になるのはいけないよって。
そうそうそうそう、うん、感情的になるのはいけない、はい、だから自分の感情を表に出してはいけないというね、はい、うん、そういうなんか刷り込みっていうか、そういうのもあって、はい、自分の感情を感じにくくしてるのもあるかと思うんですが、はい、思い込みってね、
うん、
実はその何々できないとかあるじゃないですか、うん、私は、まあ、その彼氏と彼女だったら、 あの私はあのこの愛あの人から愛されるあ愛されないっていう変な思い込みがあるとするじゃないですか。
そんな思い込みあったらかわいそうですね。
あるんですあるんです、うん、結構ありますよ。
そうなんですか。
結構あります。でも深いところなので、うん、あの表面意識ではちょっとあまり感じられてないというか、うん、で その時に
自覚できてない、
ね、自覚できてない、はい、で愛されるはずがないとか 愛,、はい、あの愛してもらえないとかそういう変な思い込みには必ずその感情がセットになってましてね、うん、でそんなことはないよって言って消えるものではないんですよ、うん、
なるほど。
で我々が何をするかというと、はい、やっぱりそこにあのなんて言うんですかね、あの同席しているその感情をまずこの処理してと言いますか、うん、感情を取ってしまうと、はい、思い込みってね消えるんですよ。
あ、なんか感情ってこう、うん、全ての行動のなんか源になってそうですね。あ、
そうなんですよ、うん、で私も前 の, あ の, 現, あの現場というか職場で、はい、その男性のちょっとあの中間管理職の方と、はい、あのお仕事する時があって、はい、何か話する時にあの自分は感情論で言ってるんじゃないと、
うん、
あの筋道立ててロジックをなんとかなんとかって言うわけですよね。でまあ、はい、ね、分かりますでしょ。
はい、分かります。
うん、はい、でもね最終的にそれを動かしてるのすらも感情だっていうことに、あ、
はい、
あのやっぱこう、まあ、気づいてないって言いますか、
うん、気づきにくいでしょうね。
そうですね、
はい、
うん、
感情にこう蓋っていうか、う
ん、そうですね、はい、でもほとんどが人間ってね、うん、感情動物なんですよ。
うん、
うん
うん、
で
そうなのかもしれませんね。
なんか感じないようにする、見なかったことにする、見ないようにするっていうのはいいんですけども、はい、うん、そういうことを続けていると、うん、対人関係がちょっとまずくなり、なってきますね。
そうなんですか、うん、感情を抑えることが対人関係を良くするぐらいに思ってるパターン多いと思うんですけど。
あ、いやいやいやいや、うんうん、あの違いますね、うん、あの怒ってるとか、まあ、その怒りにもいろいろ種類があるんですよ、うん、本能的な怒りは取られないし、はいはい、でも怒ってるのを抑えて誰か彼女と付き合っていったとしますよね、うんうんうん、そしたらねその彼女っていうのはどうも怒りを誘発してくるんですよ。、うん、そういうパターンになっていくんです。
あ、はい、そうなんですね、
はい、うん、そうなんですよ。
じゃあもっと皆さんね、我々も私も含めて皆さん感情をもっと大切にした方がいいわけですね。
そうですね、で、はい、感情を大切にしてそして感じて初めて、うん、まあ、マネジメントですね、うん、アンガーマネジメントでも何でもいいんですけど、うん、
はい、理解するっていうことですかね。
そうそう、うん、抑えて抑えてもうなんか何でしょうか、なんかこうプレスが効かなくなって、うん、あっちこっちで小噴火してる人がいっぱいいるじゃないですか。
ああ、なるほど。抑えればいいってもんじゃないわけですね。
そうなんですよ、
うん、抑えればいいってもんじゃない、まず理解すること、
コントロール以前の問題ですかね、うん、やっぱ感じ切ってあげるっていうのは、うん、やっぱり人間にしかできないことだし、
なるほどね、
それがやっぱりこう人間のその過去の文化を、
うん、
あのアートでやったりとか、うん、そういう源になるんですよ、
うん、
だからもう本能に近い感じですよね、
うんうんうん、
本能に蓋して生きれますかっていう話なんですよね。
感情大事、
あ、大切ですね、
大事ですね、
うん、
これでもあれですね、大事ですけどもしかしたらこう、はい、皆さんこう天気予報を見たりするみたいに天気を知るよりももしかしたら自分の感情をこうちゃんと正しく理解するって思ったより難しいのかもしれないですね。
そうですね、うん、うんうん、そうだと思いますね、うん、だから自分が今何を感じているのかっていう、うん、あの訓練ってなかなかこう、うん、されないですよね、小学校上がったぐらいから。
確かにそうですね、
はい、
うん、うんうん、怒ったり悲しかったりとかするのを
我慢しなさいとかね、はい、
そうですよね、
あの表に出してはいけませんとかっていう風に言われちゃうんですけど、
う
ん、
そうですね、
そうやって我慢してる人に、うん、我慢して出さないようにしてる人に限ってやっぱ弊害がちょっと大きくなると言いますか、う
ん、なるほど。なんかところ構わず感情をね爆発させるっていうのはね、どうかとは思いますけど、
うん、
でもだからといって自分の感情をね理解もしなくて蓋をしてるっていうのは、うんうん、やっぱりいろんな弊害が出てくるわけですね、うん、
出てくると思いますね。
なるほど。
もうやりすぎ、若いうちはね結構ね、うん、細胞も若いですから、うん、プレスする力もね抑える力もね、うん、結構ね、うん、あのまああるんですよ、
うんうん、
あのこう抑える力ね、うん、だけどだんだんと、うん、もうなんかこう人生を長く過ごしてますと、うん、プレスする力にだんだんこう力が入らなくなってきた時に、うん、 なんかこうちょっとモヤモヤっとして不定愁訴に、うんが訪れたりとか、うん、めまいとか、はい、なんかそういうことにつながる、うん、方もいらっしゃいますよね、
うんうん、まあ、じゃあそういうその自分の感情を理解したりとか、コントロール したりとか、まあ、プラスに働くっていうのをサポートするのも奈美さんのお仕事。
そうですね。だからね、結局ね、ずっと怒ってるわけじゃないんですよ、人って。
そうですよね。
噴火はしますけど、だからそのお天気と一緒で、あの一旦台風の中に入ったら目に入っちゃうじゃないですか、
そうですね、
そういう経験も大切ですよっていうことですかね、
なるほど、まあ、天気と似てる部分が今出ましたね、
はい、そうだと思います ね
例えば台風が嫌だからといって台風は良くないんだって台風を抑えることはできないですもんね、
できないし、はい、逃げることもまあ不可能じゃないですか、
そうですよね、台風なんてないんだと思い込んだところで台風は来ますし、
そうなんですよ、自分が悲しいとか怒ってるとか、なんだろう、怖いっていうのを抑えれば抑えるほど、相手とか、例えばその夫婦ですとか、親子もそうなんですけども、相手の感情を認められなくなるんですよ。
なるほど、
っていうか感じられないというか、なんで相手怒ってんの、
なるほどね、
なんでここで悲しいのみたいな、
相手の感情を尊重するのもまずは自分の感情を尊重するところからっていうことなんですね。
そうですね、言葉は知ってますよね、悲しいとか、ね、怒ってるとか、うん、こっちのクライアントさんの中でも、まあ、ちょっと守秘義務があるので言えませんが、それは怒ってるっていうことですかって、怒りじゃないんですって言うんですよ。もう相当時間かかりました。もうね、1年ぐらいかかったんじゃないかな。
そうなんですね、でも、あれですね、こうやって奈美さんのサポートを受ければ、なんかこう夫婦のいろいろなこととかも解決が早くなるかもしれないですね。
そうですね、まずは、自分自身をやっぱり、まあ、知る手立てで、まず自分が何を感じているのか、で何を感じているのかを感じきるっていうのがまず一つのステップなのかなっていうふうに思いますけど、
感情を知る、
私怒ってる、
はい、知ることか、
いつもね、多分マスターも夫婦喧嘩したらどうなのか知らないんですけど、怒ってることは、怒ってるけど俺は怒ってないとかね、
あのね、それ分かるんですよ、
なんかあるでしょ、
そうなんですよ、
怒ってはいけないっていうのが前提にあるん で、 そうなんです、
ちゃんと自分の感情をちゃんと正しく自分自身で理解できてるんだろうかっていうと、そうじゃない場面がね、結構あるかもしれないですね、もしかしたらだからこれ割とこう人間あるあるなのかもしれない
で、ね、で怒りってね、一つはね、なんかね、自分の思い通りにならない時に怒ったりするんで、
ああそうですね、
私はそうじゃなかったってそんなんじゃなく、振り返ってみると、怒ってる時って自分の思い通りにならなくて、いいってなるじゃないですか、相手をどうにかしたいと思ってるわけですよね、
そうですね、
今私相手のことをどうにかしたいと思ってるんだ、でいいと思うんですよ、
なるほど、
だからダメだじゃなくて、そこまでいかなくても、
知るだけでだいぶ違うことになるんじゃないかなと思いますけど、
はい、
それまさに天気と一緒ですよね、
もう天気ですね、
天気ですね、今日は気温が何度なんだって、
そうなんですよ、
はい、農業の場面でね、こう皆さんね、やってると思うんですけど、
午後には変わっちゃうんで、
そうですよね、
はい、
今は雨だって、雨だからって、ずっと雨が降るわけじゃないん で、
そうなんです、ね、
今雨だからビニールハウスを閉めようって、
そういうことですね、
そうですよね、で天気の場合はさらにね、ありがたいことに午後の天気がどうなるって分かるんで、じゃあビニールハウス開けないといけないな、午後は消毒ができるなっていうね、
そうですね、
そういうのができますもんね、なるほど、もう本当ね、知れば知るほど感情と天気ってね、すごい似てるんじゃないかなと思うんですけど、
面白いですよね、
まあね、農業の世界ではね、もう本当天気ってね、大事なんですけど、じゃあ今日がね、なんで、気象の日ってなったか、
なんでですかね、
なんでかというとですね、これがですね、第1回気象予報士の国家試験が行われた日が8月28日なんですよ。何年前くらいだと思います？
分かんない。
これがですね、1994年平成6年のこの日に第1回、
最近じゃないですか、
割と最近ですよね、と昔かなと思いきや、
もっと昔かなと思いました。
ですよね、なんか戦後すぐとかそのぐらいかなと思ったら、平成になってからですね。
そういえば石原さん、
テレビによく出てくる
石原、誰だっけ、
吉住さんでしたね、
吉住さん、あの人もそうですよね。
そうですね、
予報士がどうのこうの
って、
ね、
そうそう、なんかちょっとこうね、バラエティーみたいな感じで出てきますけど、
そうですよね、
でもお天気の話も詳しくしてくださいますもんね。
そうですね、知らなかった。
そうなんですよ、これね、気象庁以外の人が気象予報を行う際に、その予報の水準や信頼性を確保するための技能試験として創設された。
なるほど、
ということでね、これ結構難しいんですよ。第1回の合格率は 18%、
うわ、
はい、で平均の合格率約 5% となっているということで、
難しいんだ、
結構難しいですね、で、 いろいろね、こう報道機関の人とかも、うん、気象予報士の資格を持つアナウンサーとかが言いますよっていうことですね。はい、そうなんです。
それイコール難しいテストをパスしてきた
ってことですね。そういうことですよね、うん、はい。まあ、確かにね、気象予報ってなんかその辺の人たちが勝手にされても我々困りますもんね。
そうですね、ちょっと困るね。
ですよね。あ、おかしいな、台風来ないと思ったんだけどね、ごめんねって
それちょっと
ごめんね、次は当てるからって
競馬じゃない
ですか。そうなんですよ、ね、なんか私あんまり知らないですけど、なんか予想してくれる人がいるみたいですね、
うん、あ、そうなんですか、はい、なんか面白い。
そういうなんかこうお金でね、その情報を買うっていうね、ああ、それもなんか競馬の楽しみ方の一つみたいなんですけど、
ああ、
はい、な感じで、うん、されても困るわけで、
そうです
ね、命に関わりますからね。
そうですよね、
はい、競馬は多分あんまり命に直結はしないと思いますけどね。
まあね、
はい、うん、そうなんですよ。まあ、ただね、この気象予報士のこの資格ね、すごく難しそうな感じなんですけど、これね、最年少はですね、はい、これ2017年に11歳11ヶ月で合格した小学6年生の女の子、
はい、
が最年少なんですよ。小学生ですよ。
すごい、
はい、
すごい。
そうなんですよ。
何すごい。
はい、で最年長は1998年、うん、平成10年に74歳10ヶ月で合格した元高校教諭の男性。
うーん、
なかなかね、
学校の先生なんだ。
はい、幅広いですよね。
本当ですね。
はい、まあ、学校の先生だったらお勉強もしかしたら ね、得意なのかなって、
ね、はい、うん、
ね、できるのかなぐらいな感じですけど、
ね、すごいね。
すごいんですよ、
うん、
はい、
すごいです、
うんうん。まあね、ただこれね、どうしてナヤラジオで天気の話かっていうと、
はい
はい、これね、もう本当ね、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、うん、もう本当ね、農業と天気って大事なんですよ。農業には天気、
ね、
はい、大事で、
う
ん、で結構ね、農家の人たちって天気予報とかもうよく当然見るんですけど、
うん、
雨雲レーダーをよく見てます。
あ、
はい、スマホとか、はい、まあ、ガラケーの時代からそうだったんですけど、はい、
ありますね、
はい、もうちょっとこう詳しいのを見てるんですね、
うん、
はい、で天気図とかを見て判断してる人とかもいて、
うん、
はい、
うん、
なので、うん、なんか、まあ、ちょっと気象予報士っぽいですよね、
うんうんうん、
はい、気象予報士
すごくいいのありますよね今ね、
はい、そうなんです、うん、もう詳しくね、こう教えてくれるのあるんで、うん、そういうのを見ながら、その雨雲がいつ通過するなとか、うん、なんかそういうのをやっぱりね、うん、見てたりしますし、
うん、
なのでなんかね、まあ、まあ普通の天気予報で、
うん、
今日は晴れでしょうとか、なんかそういうのじゃなくてもうちょっと詳しく見てるって、はい、いうことですね。はい、
うんうんうん、私もなんか台風の時に、はい、弟から教えてもらったなんかウィンディとかいうサイトを見て、
あ、
はい、あれびっくりしたんですよ、あれ。
そうですね、最近結構アプリでより詳しく教えてくれるのありますもんね。
んなんかね、
はい、
動いてるんですよね、はい、うわっ、うん、と思って、
はい、
うん、
その雨雲の予報とか予想がね、こういう風に動くっていうのがね、
うん、そうそうそうそうそうそう、びっくりした。
はい、なんかスーパーコンピューターとかで計算したりとか、
すごいですよね。
それもそうなのか知らないですけど、うんうん、もう技術上がってますね。
前はね、よく外れてませんでしたか。
あ、はい、
午後から天気予報晴れって言ったのにとか、
う
ん、
そうそうそう、
ありましたよね、はい、
結構前だと思うんですけど、
うん、
フグを食べるときに天気予報天気予報って言いながら食べると、これ天気予報はよく外れるから当たらないよとかいう、なんかそういう、そういう願掛けみたいなのがねあったらしいですよ。
知らない。
はい、でも今ね、天気予報天気予報って言いながらフグ食べたくないですね。
いやいや、怖い怖い怖い。ああ、そう、知らないですね。
はい、もうそれは多分ね、もう私が生まれるもっと前にできたあれだなと、じゃないかなと思うんですけど、うんうんうんうん、なのでもうそれだけね、外れるのが外れるって当たり前みたいな感じだったんでしょうけど、
うんうんうん、
最近はもう本当精度も高くなってますね、
うん、そうですよね、はい、性能が上がってますよね、
はい、
うんうん、
これはね、もうやっぱデータの積み重ねですね、う
ん、ああ、はい、なるほどね、
ずっと観測データがあるおかげで、うん、でだから外れたのもね、意味があると思うんですよ。外れたけど、その時に雨と思ったけど晴れだったねって、その時の雨雲どうだったかな、うん、で気圧配置どうだったかな、天気図どうだったかなっていうのが何回も外れたら徐々に外れなくなっていくんですね。
へ、
はい、
そういうもんなんだ。
そうなんです。だから、まあ、私海外旅行とかでたまにね、うん、外国とか行ったりしますけど、
うん、
結構天気予報が外れるところがあったりするんですけど、
うんうん
う
ん、
そういう国は、うん、観測機器が良くないというだけじゃないと思うんですね。過去の蓄積データがどのぐらい、
あ、は
い、精度の高いデータを蓄積してるかだと思うんですよ。
そういう意味では日本人は勤勉ですから、
はい、そうなんですよ、はいはい、だからその時に外れたことは意味があったんですね、
うん、
だと思います、はい、
うん、
でこれまあさっきちょっとお話しましたけど、まあ、医学の世界とかでも多分同じで、多分なんか今ねこう新しい病気が出てきますけど、今ねたくさんの人がこうのデータを取ってると思うんですね。
そうですね、
はい、それは私たちや私たちの子供やもっと先の世代に役に立つのかなって思ってますね。
うん、はい、そうかもしれないですね、はい、
でまあ結構ね、まあ、農業の世界でもそうですね。
全然関係ないんですけど、はい、ヨーロッパで雨に何回か会ってますけど、はい、日本の雨と違うなと思ったのは、はい、あの人たち傘ささないんですよ。
あ、ね、はい、
で割と何回も雨に当たってるんですけど、はい、ちょっと、うん、まあね、あの、うん、どうも小雨が多い気がするんですけど、気のせいですか？
わかります、はい、私もヨーロッパでも思いましたし、もっとそれを思ったのがアラブですね、中東の方
でも、あ、アジアもそうですね。
あ、アジアも乾燥地帯とかだとそうかもしれないですね。
あ、日本は、うん、そのああいうしとしとの方が実はちょっと少ない気がするんですけど、
しとしとが少ない、
しとしとっていうか、なんだろう、うん、あの霧さ、なんかこうもっと細かい雨っていうか、傘をささなくても歩けるような雨が意外と少な、
少ない、うん、少ない、うん、
でしょ、
あると思います。
なんで傘ささないんだと思って。
日本でも雨を表す言葉だけで本当にたくさんありますもんね。
そうですね、
はい、なんかあの、まあ、パッと
霧雨、小雨、
はい、うん、そういうのがたくさんあるように、
さみだれ、
うん、なのでその雨、同じ雨でも降り方とかで本当に違うんじゃないかなってって思いますね。
エスキモの雪みたいな感じです
ね。あ、そうですね、はい、日本は特にね雨が非常に多い、降水量がね、これ前のナヤラジオでもお話しましたけど、世界平均の倍以上っていうことなんで、雨大国、なのでいろんな雨がありますけど、
なんか雨、え、ちょっと待ってって思ったんです、うん、その時に、うん、あのこういうなんかどうもちっちゃい霧雨っていうのかな、うん、あんな雨しかあったことないんですけど、あんましですよ、
はい、
うん、
でもそれは私も思いますね、
うん、
はい、まあ、ヨーロッパもそうですし、まあ、あの中東では余計思いましたね、
うん、
はい、まあね、まあ、当然、ね、
違うんですかね、気候が違ったら、やっぱり気候がね、は
い、降り方で本当違うんでしょうね、うん、
なるほどね、
はい、
うん、
うん、まあね、その、うん、ね、気象を研究している人たちのおかげでね、まあ、
ですね、
はい、まあ、農業っていうのはね、うん、まあ、本当にね、まあ、ナイラジオなんでね、こう、あの農業で、じゃあどうやって生かされてるのかっていうと、
はいはい、
まあ、あの、まあ、農家の人もね、あの天気予報を見ているっていうことなんですけど、
うん、
これあの気候とね、気象と戦ってる人ってね、他にもたくさんいて、
うん、
あの堤防や堤を作る人もそうなんですよね。
あ、でしょうね、はい、
これ太古の昔からなんですよ。
だって、はい、大変じゃないですか、はい、長崎も長崎大水害ありましたよ。
そうなんですよ、はい、
はい、
でこれ堤防や堤を作るおかげで、ね、
はいはい、
まあ、日本だったら稲がね特にそうなんですけど、
はい、
もうできるんで、もう弥生時代くらいからね、もうそうやって戦い続けてるんですね、
うん、
うん、まあ、農業って天気との戦いなんですよ。
そうですね、
はい、
うん、
あとはビニールハウスを作る人、建てる人、開発する人、あと灌水設備もそうですね、
うん、あ、そうですね、
はい、
うん、
あとねこれもなんです、品種改良に携わる人たち、
うん、
はい、気候のために稲作とかが難しかったところとかも結構あるんですけど、
うん、
例えばこれね新潟県なんですよ。こう昔はね、あの新潟県って稲作が非常に難しかったんです、
はいはい
はい、でそれをあの新潟でも美味しいお米を作れるようにしようと思って、頑張って作ったのがコシヒカリなんですね、
う
ん、
はい、ああ、はい、そうなんですか、
はい、で新潟県は米どころになったわけですよ。
あ、
はい、これもね、あの農業の世界での気候との戦いですね。
うん、美味しいな、
はい、
これね、
一躍米どころになったわけですけど、
はい、
まあ、開発されたのは富山県が中心になって開発したんですね。
お、
はい、まあ、お隣ですもんね、
はいはいはい
はい、まあ、昔はね、もうちょっとした気象条件の変化で飢饉が発生して、
うん、
もう大勢の人が犠牲になったりとかね、
うん、
あと争いが起きたりとかしてたわけですけど、
うん、
はい、まあ、今はね、うん、もうそれはもう日本では少なくなったわけですね。
そうですね、
はい、
うん、
で、まあ、じゃあこういうふうにね、飢饉が、ね、起こらなくなったのは誰のおかげなんでしょうかって、誰の献身の結果なんでしょうかって、いうことなんですけども、これ あげればキリがないんですよね。
本当ですね、
はい、もう称賛された人たちもいますけど、
うん、
されてない人もたくさんいたって、
うん、
はい、そういう人たちのおかげじゃないかなって思いますね。
うん、はい、確かに、う
ん、まあ、最近はね、
うん、
あの気候変動、
はい、なんかすごいですよね。
そうなんですよ、
うん、
を研究している人たちもいて、
うん、
で、まあ、気候変動についてちょっと私研究者じゃないのでどう結論付けたらいいのかって分からないんですけど、
うん、
はい、それに対応するためにさまざまな品種改良っていうふうなことをしている人たちたくさんいるので、
はい、
まあ、彼らの研究に、ね、なんかついつい期待が高まってしまうなというところですね。
なんか気候変動で恐竜がいなくなったとかいう話もありますよ、関係ない
。いや、でもそうですね、気候が変わったら、ね、生物本当、ね、うん、大打撃ですもんね、うん、
ですよね、
うん、ある生物にはその追い風になる場合もあるかもしれないですけど、
う
ん、
う
ん、
そうですよね、
もう恐竜にとってはね、うん、あの、なんでしょう、隕石によって舞い上がった、
うん、
あの、
ね、はい、なんか分かんないけど、はい、
う
ん、
舞い上がった粉塵ですかね、で太陽の光が遮られたとかっていうふうな話もありますけど、太陽の光遮られたら ね恐竜たちひとたまりもなかったでしょうからね、うん、まあね、気候っていうのはこう、ね、常々変化していくわけ で、はい、もうね、研究者の人たちへのリスペクトを、ね、こう忘れないようにしたいなって思うところですね、
あと太陽にも感謝ですね、
うん、あ、そうですよね、はい、でも今の季節あんまり感謝したい気持ちにならないですね、
今はね、
今はですね、うん、ほどほどでいいよって言いたいんですけどね、
うん、もうじりじりきますよね
そうですよね、もうね、こうやっぱりね、暑いと太陽へのね、あの、感謝っていう気持ちが薄らぐんで、
そうですね、で、あ、もう薄らいだかなと思ったら今度台風がじゃんじゃんお越しになるじゃないですか。
そうなんですよ、はい、で冬になったらもっと頑張ってくださいと思ってずいぶん虫のいい話ですけどね、これね、でもあの、国によってその太陽の位置づけって結構変わるんですよね、はい、我々のね、住む日本は、うん、太古の昔からね、
アマテラス
大神、はい、太陽がもう一番こう偉い神様みたいなシンボルだったわけ
です、ね、
はい、うん、でこれ、まあ、よその国でも、まあ、結構そういう国が多くて、太陽神ラーとかいたりしますし、
うんうん、エジプトもそうじゃないですか、
はい、
う
ん、ラーがまさにエジプトですね、
うんうん、
で、あとね、まあ、中南米とかになると、うん、太陽の神様が、なんでしょう、ちゃんと仕事をしてくれるように生贄を捧げようみたいな、ね、う
ん、あ、なんか何やったっけあそこ、はい、マヤ文明じゃなくて、
はい、
なんか、
はい、アステカとかですね、
はい、
うん、とかやってたっていうね、うん、もう本当にね、太陽ってね、もう そのぐらいね、崇められるっていう存在なんですけど、うんうん、これ面白いことにですね、うん、私、まあ、さっきもお話、ね、したんですけど、うん、アラブ、イスラムの人たち、まあ、アラブ、まあ、中東方面ですね、
うん、
あの辺りってめちゃめちゃ暑いところが多いんですよ、
うん、
じゃないところもありますけど、うん、結構暑いんですけど、
うん、
彼らの、ね、昔話とかを聞いてると、うん、太陽ってなんかそんなにね、崇められてないんですよね、
あ、暑いからじゃない、
そうなんです、アラブのあたりのアラブ諸国の国旗って三日月が多いんですよね、
あ、
月の方がなんかみんなにありがたがられてて、
なるほど、
はい、でみんな夜に活発に動くんですよ、
はい、
でなんか昔の、
ね、
はい、アラビアンナイトとかもなんか夜ですし、
うん、
で、あとはね、まあ、昔話とかでも、うん、頑張り屋さんの 子供は、月になって、で意地悪をしてた子は太陽になりましたとか、はい、
逆、
そうなんです、ひどい言われようなんですよ、
本当ですね、
はい、
うん、
まあ、なんでね、まあまあ、国によってもね、こういろいろ天気気候って違うんだなっていうことなんですけど、
はい、はい、
今日そろそろお別れの時間になってきましたよ、
はいはい、盛り上がってしまいました、
はいはい、神さん今日いかがでしたか、
はい、何の話だったかなっていう感じですよね、はい、お天気、女心と秋の空っていう言葉もありますので、
は
い、
そうですね、はいはい、天気と感情ってなんか似てるよねっていうことで、はいはい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ、
バイバイ。Yeah.